和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。2022年の締めくくりは農業の話題でして、去年の秋に出会いました。新日高町静内で美味しいお米とミニトマトを栽培する株式会社豊水の代表取締役、日陰義明さんにお話を伺っています。
自分はもう今年は何をしようかっていうことで、まだ作成する前だったから、ただまず早く、ちょっと早く刈ろうか。これは大体当直が大体 80% 以上ぐらいになった時に刈り取ったんだけど、今年は 70% で刈ろうっていうことで、
80じゃなくて70ぐらいで、
70だけど収量は落ちるんですよ、
徹底に。ああそうでしょうね。
ただだけど胴割れを起こさないために今年は 70% で刈って、胴割れが大体 0.2% まで落ちて、タンパクが 5.9、だから収量は減ったんだけど、今年の原料も今原料へ行くんだけれど、かなりこれもまたいいものはできてくるの
かな。おいしい
酒はできるんで、
ね、お酒は、まあ、できてると
期待してるんですよ。今年の米も、まあ、これ持ってて飲んでもらったらなんだけど、
いいんですか、
すごく。だけどね、一口飲んだら次にまた飲みたいっていうぐらいの、そういう感じの酒だから。
これは販売はされてるんですか。
これね、販売静内限定で、はい、静内の酒屋さんが一箇所と、
あら、
うちの A コープというとこで、
あ、じゃあ本当に販売している場所も限定ですもんね。静内地区だけの、まあ、限定でもさらに限定ですね。
ただだけど自分としてはやっぱりみんなにあれだから、静内の酒屋さんに本当はいっぱいみんな置いてほしいんだけれど、なかなかそういうわけにも、なかなかこの酒っていうのがなかなかどこでも売れるっていうあれでないらしいんだよね。やっぱり卸とかがあって、そこからこう、流れていくとかっていうのがあるから。いや
でもこんな素晴らしいの本当に皆さんに味わっていただきたいというふうに思うんですけど、でもあれですね、日陰さんとその当時川端さんという当時の方のその、まあ、出会いから始まって、そういうお話がなかったら今のような話、お酒もできてませんよね。
あ、多分できてないと思います。
あ、どうでしょう、お米を作り、まあ、トマトを作り、そしてこうやってお酒も作るね、そういう今こう人生設計なわけですけれど、振り返りましていかがですか。お父さんの背中を見ながら、自分もその父を超えて、今息子さんも俺を超えていけよっていうふうな思いで見てるわけですけれども、ご自分の人生を振り返りまして、
息子のことに関しては、まあまあ俺はやってくれると思ってるんだけど、はい、今取り組んでるっていうのは、ここ10年ぐらいからは小学校の子どもに行って、米作りだとかミニトマトを作るだとかって言って、今それを10年も13年ぐらい前から
教えてるんですか。
教えてるんですよ。
あら、
そしてともかくその大人に食べてくれ食べてくれって、もちょっとこれはダメだなと思って、まず子どもからうまいものをやっぱり食べさせて、やっぱり自分の考えっていうのは、この作物が我々と同じ空気で育ってるものを、地場産を食べなさいよって、これがやっぱり自分の健康を守るための一番の武器だからなって。でただよそさえ行った時には、よその空気を吸うようになったら、そこのものを食べなさいって、これを自分はやっぱり健康を守るための俺は最大のやっぱり武器だと思うからなっていうことも含めて、そういってまあこの間も行って脱穀だとか何だとかで、もう3回ぐらい田植え稲刈りで、それから学校さ、この間発表会に行ったり、米の発表会。
今お話をされると日陰さんのこの嬉しそうな顔、
いやいやいや、もうだからね、それが子どもたちがやっぱりね、目の色輝かせて、その自分の話だとかって聞いて、実際的にその発表会までちゃんと米作りの1から10までして、発表会をあれしたり、やっぱり取り組んでくれるっていうのはね、やっぱり自分ではやっぱり一番嬉しいこと で、
あ、そうですね、
だからいろいろ質問するんですよ。だから米作りって難しい、どういうところが難しいですか、とか その苦労するとこはどうぞこうですかって言うんだけれど、
ええ、
仕事って難しいと思ったらダメだよって、何でもそうなんだけど、難しいだとか嫌だと思ったらダメって、だから嫌なものは作らないこと、それが仕事なんだからと思いなさいって、だから勉強もそうなんだぞって、誰のためにやってるんだって言ったら、それはお父さんやお母さんのためでないんだよって、将来自分のためなんだから、一日一個でもいいから覚えなさいって、だから365個をちゃんと覚えていくんだからなっていう、そういう雑談も含めながら、で1時間の授業の中でこう質問を受けたりして、
いや日陰先生の授業を受けられるお子さんは本当に幸せです。
いやもう、だから本当にね、こう十何年もやって、3年ぐらいコロナでちょっとあれだやつが、今年また復活して、やり始めたんだけれど、だから大人がやってることを子どもは側から見ててものすごいやっぱり不安が分からないで、むやむやこうしてるとこがいっぱいあって、それをやっぱりこう質問した時に、答えて やれれば、またちょっと変わってくるのかなっていう。
今年最後の日陰義明さんの、お話を今週お伝えしてるわけですけれども、どうでしょう、来年に向けての来年はこんな風にしたいな、こんな年であったらいいなっていうことがありましたら、ちょっと教えてください。
でっかい目標をもう自分は年だから作れないんで、だから前年度大体でそれ以上のものをちょっとこう上を目指してっていうものをやっぱり置きたいなと思ってるんですよね。だから若い時はもう何年先までも計画立ててそこに向かっていったんだけれど、今はもう自分の場合はもう集大成っていうことでやってるんで、だから大きい目標でなく前の年プラスちょっと上を目指すっていうところで、無理ももうできないからなっていう感じだよね。
あとは息子さんがおそらくお父さんの背中の見ながらですね、来年はまた一歩進んだトマト作りをされるんじゃないかというふうに思いますけれども、来年もどうぞ豊作になりますように。
いや本当に我々もそれが一番願っているところです。
私たちも本当に心から祈っております。ありがとうございました。2022年の締めくくりの週でした。やっぱり農業で締めくくらせていただきまして、新日高町静内で美味しいお米とミニトマトを栽培されています株式会社豊水の代表取締役日陰義明さんにお話を伺いました。どうぞ良いお年をお迎えください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて皆さんに番組からのご案内なんですが、12月31日土曜日です、午後4時30分から和久井薫の元気大発見レッドイーグルススペシャルをお送りします。ゲストにアイスホッケーチームレッドイーグルス北海道のチーフマネージャー白野正樹さんをお迎えして、城の軸やチームの状況、それから今後の展望などたっぷりと伺います。どうぞお聞きください。12月31日土曜日です。午後4時30分からですよ。これ言いますか？絶対聞いてに。